世界発信
旅人に聞こう。
この番組は世界各地で出会った興味深い日本人の旅人にざっくばらんにいろいろなことをインタビューしていく番組です。現地での旅の話の本編と脱線話のアフタートークの2本立てでお送りします。さて今回の旅人からは世界のどんなぶっ飛び話が聞けるのでしょうか。
皆さんこんにちは。現地から直送世界発信旅人に聞こう、お届けするのはみつるです。前回は中米のホンジュラスよりお届けしましたが、今そのホンジュラスを抜けてガテマラという国にやってきました。このガテマラという国はやっぱり日本の人からするとやっぱりどこにあるんだろうっていうふうに、僕もこっちの中南米の方に来るまでははっきりと場所も把握してなかったんですけど、来てみるとあここなんだなっていうふうに実感しまして、ここのガテマラのアンティグアという町に来たんですが、このアンティグアという町で女性の旅行者にお会いしまして、今回はこの女性からアンティグアとガテマラと、メキシコだったり詳しくお話が聞けるということで、いろいろ聞いてみたいと思います。それではアキさんですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アキです。
アンティグア、ここはガテマラの中でも観光地としてかなり有名な場所みたいですね。
はい、そうですね。
僕はここに着いたばっかりでガテマラ全体のこともあんまりまだそんなに見えてないんですけど、アキさんはガテマラに入ってもどれぐらい経ちになったんですか。
今で1ヶ月。
もう1ヶ月は過ごしてるんですね。なるほど、はい、このガテマラっていう国自体についてちょっとリスナーにもお話ししてもらいたいんですけど、場所で言うとまあ、はい、どの辺なんですかね。中米位置すると思うんですけど、
昭和メキシコが実はまあ日本人は南米だと思ってる方多いんですけど、メキシコはまだ北米に地理上でもあったんですよね。なんでメキシコのすぐ下にあるのがグアテマラで、グアテマラから中米に入るということで、ここからホンデュラス、エルサルバドル、ニカラグアとパナマに続くまでが中米なので、まあ、上から下に下る人にとっては中米が
必ず通るような場所なんですよね。
第1カ国目、そうですね。
そうですね。
グアテマラが中米1カ国目。
物価的にはどれぐらいな感じですかね。
物価的には、
はい、
メキシコとそんなに変わらないですね。メキシコからと、まあ、日本から来た方に行く、はい、とっては、はい、食べ物とか宿とかぐーっと安いかなと。
ですよね。
今東南アジアを旅されてる方からすると同じぐらいなの
か
な
と、はい、あ、そうですか、
はい、少し高めかもしれない
ですね。あ、そうなんですね、
はい、
この住んでる人種とかって、
はい、
どういう民族の人たちが主に住んでたりするんですかね。
人種としてはもともとこの中南米の先住民だったマヤ系の人たちが半分を占めますね。
あ、はいはい、あ、マヤ系っていうとやっぱりなんか2012年にあったマヤ歴のなんか終焉みたいなので、
はい、
ちょっと覚えてますけど、
そのマヤカレンダーとか、
ね、マヤカレンダーって聞きましたね、
はい、
その人たちがもう半分ぐらい占めてる、
その方々が先住民で、そうですね、半分ぐらい今も占めていて、
はい、
でさらに4、まあ、半分以下ぐらいが、
ま
あ、昔スペインから来た方が、
はい、
方々が先住民の方と結婚して、まあ、婚結となった、
はい、
メスティーソと呼ばれる方々で、
メスティーソ、
はい、であともうカリブ海に面したあたりではガリフナ族と言われる、
昔カリフナ族、
西アフリカから奴隷として連れてこられた方と先住民の方の婚結となった人たちもいるので。
そうなんですか、
はい、
じゃあこのガリフナ族の方の区域の人たちはカリブ海側の人たちですかね。
そうですね。
というとこの逆側は太平洋側に属する、というとそのガテマラは太平洋とカリブ海に囲まれた国っていう感じですかね。
そうですね。
ああ、なるほど。
西が太平洋で東に行くとカリブ海側ですね。
あ、なるほど、わかりました。そうすると海が豊かな国ってイメージを持つかと思うんですけど、
はい、
そういう感じの風土なんですかね、全体的に。
海辺やっぱり近くに行くと海産物も多いですし、シーフード、
あ、ガテマラの中でも。
そうですね、魚もよく食べますし。
山の感じってどういう感じですかね。
で山もですね、ジャングルや山もすごく多くて、もう山に囲まれた村々では標高も高くて、
はいはいはい、トウモロコシ
とか農産物もたくさん育ててますし、
はいはい、
でもっと北の方のメキシコとの近くに行くと、まあ、ジャングル、広大なジャングルがずっと広がっていて、その中に遺跡がたくさん埋まっていたり、
さっき言ったそのマヤっていうとマヤ遺跡がいっぱいあるような、はい、あ、そうなんです ね、 なるほど。言語で言うとガテマラは何を使ってる場所なんですかね。
言語はやはり中南米、はい、あとこもスペイン語圏が多いです
ね。スペイン語なんですね、
はい、公用語としてはスペイン語ですが、
はい、
まあ、先住民の方々はまだキチェとか、
はい、
あのカクチケルといったマヤの方々の言葉をまだ今も使われています、
ね、は
い、
あ、そうですか、はい、じゃあ基本的にはその人たちはもう現地の言葉、その地元の言葉だけでスペイン語を分からなかったりとかですかね。
いや、もう今は小さい頃から学校でも家でもスペイン語を習われているので、どの方もスペイン語はほとんど話になりますね。
やっぱり英語とかはあんまり現地の人は、
ツーリズムのある場所だと英語を話せる方もだいぶたくさんいますけれども、村に行くと大体まだ先住民の言葉が中心な方々も多いですし、
そうなんですね。アキさんはそういう村とかにもう進んでいって、
はい、
地元の人たちに関わってっていう旅の仕方をしてるということで、
はい
はい、そっちの方もいろいろ聞いていきたいんですけど、
はい、
まずはこの今アンティグアにいて、
はいはい、
まずアンティグアってどういう感じの街なんですかね。
アンティグアはですね、まあ、グアテマラシティという首都からバスで1時間ぐらいの場所で、
はい、あ、はいはい、
3つの火山に囲まれているんですね。
火山が
なんでふーっとこう上横を見ると大体 山がちょっと富士山に似た大きな山に見下ろされているような感じで、でコロニアル状の街並み、
あ
の
スペインコロニアルが、
はい、
確かに街並みちょっと歩いてて楽しいですね。
そうですね、はい、とても古い石畳の道と、はい、古いあのコロニアル建築の家 と、あと遺跡もたくさんまだ周りに残ってますし、
確かに残ってますね。
アンティグアという言葉の通り古いという意味ですけども、
あ、そういうスペイン語の意味なんですか。
そうですね、
あ、なるほど、
古都ですね、日本でいう京都というような、
あ、なるほど、確かに京都みたいな感じで遺跡とかそういうお寺もありつつ、うん、結構おしゃれカフェみたいなのも、
そうですね、はい、この辺は本当に外国人の方もたくさん住んでいるので、
もう毎日見ますね。
そうですね、はい、おしゃれカフェ、レストラン、
はい、
まあ、オーガニック系のベジタリアンレストランですとか、なんかちょっと上質なコットン素材の洋服とか、
はい、
洗練されたものがたくさん、
うん、
あのツーリズムのある中心地にはありますよね。
なるべくそういう安い低価格で旅行したい人たちには、そういうあんまり高級レストランとかね行きづらいですよ ね、
そうですよね、
金額的にも、
まあ、メルカドもありますし、そういうところに行くとローカルな食堂もあるんですけど、
は
い、ー
マーケットに行けば
やっぱりちょっと周りの村から比べると高めですし、
はい、あ、そうなんですか、
ちょっと値切るのも難しい。
あ、そうなんですか。
ですね、
やっぱそれは普通の ツーリストも行くから、その地元のマーケットの人たちもちょっとふっかけて言ってくるみたいな感じなんですか。
そうですね、やっぱり地元の人と一緒に行くのと一人で行くのとでは、
あ、違いますか。
値段が違いますね。
そうですか、
はい、
その辺はやっぱりスペイン語でちょっともうちょっと負けてくんないみたいな感じで交渉術が必要になるみたいな。
スペイン語ができた方がやっぱり交渉はしやすいかなと思うんですけど。
そうですよね、
はい、
でそのスペイン語なんですけど、
はい、
僕も旅をしながら結構あの南米でスペイン語を学ぶんだったらどこどこで、中米で学ぶんだったらここがいいっていうのを耳にしたりしてたんですけど、
はい、
このアンティグアがなんかスペイン語学校が充実してるみたいな話が、
そうですね、もう50校以上この都市だけであるみたいで、
はい、そんなにあるんですか。
置いてあるところで、
はい
はい、
授業っていうとやっぱクラスに10人20人とかいたりとか、
それがマンツーマンで1日 4,5 時間とか多いところだと受けられて、1週間で、
はい、
60ドルとか、
まあ、すごくあ
の、はい、周りの国に比べると安めに設定されているようなんですけど、
はい、
今はでもあのグアテマの中でもレイクアティトランと言われるあたりですとか、
はい、
もっと安いあのケツァルテナンゴという町もアンティグアより最近は安くなってきているという話ですけど、まだやっぱりここはあの中米を旅する最初の場所として、ここにスペイン語を勉強しに来る方はすごく多いみたいです
ね。日本人ちらほら見かけますね、
欧米人の方もここで勉強されている方はとても多いですね、はい、
まあ、今自分たちが泊まってる宿もペンション田代という、はい、まあ、なかなか有名な日本人が集まる、ここで長期滞在をしてスペイン語、まあ、1週間単位とかでも勉強できるみたいです ね、長い人では1ヶ月2ヶ月とか、それぐらいみっちり学んでから、もう中米を南下して 南米に入ってしっかり長期の旅を計画してる人もいるみたいですけど、さっき1週間で60ドルっていうと6000円前後ですよね。
60ドル、そうですね、
っていうともうそれだけでもう先生とか そこの中から給料だったり学校の維持費だったりかなり安いですよね、日本の英会話学校とかと比べても。
比べるとそうですね。
それでマンツーマンで受けれるんですね。
へ
え。そうですか。
でさらにあの市内観光がついていたり、学校によっては
そういうオプションも、
料理クラスがあったり、いろんな学校があるみたいですね。
そうですか。アンティグアで昔からこの学校が有名っていうことなんですけど、先ほどおっしゃってもらった、
はい、
そのケツァルテナンゴであったり、うん、別の場所でも今はスペイン語が学べるということで、
そうですね、
アンティグア以外の街でももうスペイン語を勉強する、まあ、物価的にも安いということもあって、
うん、
カテマラはじゃあその普通に観光する以外にその勉強目的で、
はい、
まあ、留学といいますか、そういう感じでも優位な場所なんですね。
そうですね、来る方はたくさんで、まああの、はい、比較的もっと下の中米の国と比べると治安も安定で、シティはちょっと今まだ危ない場所も多いですけれども、
はい、カテマラシティですか、
アンティグアなんかだと、とかケツァルテナンゴ、南国だと治安も安定してますし、
はい、
そういった意味でも最初に来る国としては過ごしやすいのでは
ないかと。あ、そうですか、なるほど、
はい、
じゃあそういったスペイン語を学ぶ環境としては相当充実してるってことなんですけど、
はい、
ほとんどの人はやっぱり宿とかに泊まりながらそこからやっぱ学校に通うっていうパターンなんですかね。
最初に来た時にこういったペンション田代さんですとか、
はい、
宿に泊まる方も多いようですけど、
はい、
そこからホームステイを学校で案内してもらうことも多いみたいなので。
そうなんですか、
はい、家の中でスペイン語環境の中で、
はい、
あの家族の作ってくれた、
はい、
このならではの食事を食べながら過ごされてる方もすごく多いみたい
ですね。いいですね。宿帰ってきちゃうとどうしても他の外人だったり日本人だったりで
英語か日本語になってい がちですけど、
本当にみっちりやろうと思えばスペイン語だけで暮らすっていうのも
そうですね、
できなくもないですね。
学校とホームステイにしたらより早くに文化と言葉にな
るかもしれないですね。確かにそうですね、
はい、
じゃあホームステイだと郷土料理がもうガテマラの人たちの
家庭料理が、ね、
家庭料理が食べれるってことなんですけど、どういう料理がやっぱ主になるんですかね。
やっぱり主食はトウモロコシですね。
トウモロコシですか。
この辺りは、はい、
そうなんですか。
トウモロコシの粉をひいて、
はい、
手で広げて丸く広げて焼くという、
はい、
トルティーヤと言われるものが主食ですね。
あ、南米から僕は上がってきてるんですけど、徐々にやっぱその南米ではトルティーヤってほとんどないんですね。徐々に上がってくるにつれて、あ、これがトルティーヤかっていう風に出てきて、でもやっぱりなんかあの国によってもね、地域によってもそのやっぱ材質っていうか焼き方とかその、はい、調理法も違うみたいで、正直僕はまだ美味しいトルティーヤに出会えてないんですけど、
はい、
はい、
美味しいトルティーヤはやはりおすすめは村、
はい、村ですか。
あの本当に田舎に村に行くほど機械っていうものをまだあまりなかったりするので、いま、だにあのマイスというトウモロコシの粒を、
はい、
昔からある石で引いて潰して、
はい、
手で潰してそれを今だと普通機械でね、モレドールという 機械で引いちゃうんですけど、その手を潰して、
はい、
手でパタパタ広げて、
は
い、焚き火の火で焼くというやり方で作っているともう味が全く違いますね。
もう作りたてですよね。
そうですね、
そうですか。トウモロコ
シの味が濃くて新鮮ですごく美味しいですよ。
具材はどんなものを乗っけてるんですかね。
具材はですね、フリホーレスと言われる豆だったり、は
い、豆ですね、
やっぱりあの肉ですね、肉を、
はい、
チキンだったり豚肉だったりを野菜と一緒に煮たものだったり、
はい、
あとは若手あの
アボカドですね、
アボカドですね、
はい、
アボカドをちょっと潰して若盛りにしていたものだったり、
はい、
あとはトマトで作ったサルサソースを
上から乗せたり、美味しいですね、あれは。
あとケソというチーズを乗せたり、
はい、
あとベタベルビートルートという赤カブを刻んだものを入れて、すごく彩りが美しくなるんですけど、もうトルティーヤまあ、すごく美味しいです ね、
そうですね。
あとはこの辺だとお米も結構
ス
プーンも食べますね。
あ、はいはい、あ、そうなんですか。
なんでトルティーヤ、お米、フリホーレス、
はい、
お肉、
お肉
といった感じですね、ワンプレートで。
でも食べ物はやっぱり値段も安いですし、やっぱレストランとか行ってね、外人が食べれるようなそのピザだったり、
はい、
そういう郷土料理以外のものもアンティグアだといっぱい揃ってますけど、まあ、探せば、まあ、メルカドって呼ばれるマーケットに行けば、まあ、そういう地元の人たちもいっぱいいて、
はい、
もう売ってるし、
ちょっと一本路地に入ればもう、
はい、
普通の地元の方々が食べる米ドールという食堂もたくさんありますから、
はい
はい、
食べ物はでも本当に、ね、期待してても期待を裏切らないと。
そうですね。
あ、そうですか、
はい。
では先ほども言っていたアンティグアの次に、 スペイン語学校が多いケサルテナンゴ、はい、通称シェラと呼ばれる観光地、観光地ですかね、はい、これ地元の人たちもたくさん住んでるような暮らしてるような場所ですかね。
そうですね、最近はそのスペイン語学校も多いということで、はいはい、今ちょっと比較的値段も安めということ で観光地としてはすごく発達してきているところですね。
アンティグアよりも気候はどういう感じですかね。
気候はですね、ここは標高がぐっと上がりまして、2000メートルを超えるんですね。
そうですか。
2300メートル、はい、なので朝晩はかなり冷え込みますね。
あ、そうですね、山間のところにあるんですね。
そうですね。
あ、
雨が多い、
雨が多いんですか。
雨季に行かれるとだいたい1日に必ず1度雨が降る時間がありますので、
はいはい、
まあ、でもそのおかげで周りの村はもう農作物がすごく豊かで緑に囲まれている、自然もとても豊かな場所ですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、はい、アンティグアとも多少食文化もちょっと違ったものが、
食事はまあ基本的には似てるんですけど、よりメルカドに行くと野菜の種類も豊富ですし新鮮ですね。ここから結構メキシコ、あのグアテマラの各地に野菜が運ばれてくるので。
あ、そうなんですか。
はい、野菜も安くて新鮮ですね。
あ、じゃあメルカド周りが楽しそうですね。
そうですね、
メルカド巡りが。
周りの村で必ず毎週何曜日とか週に3回とか、あの、
はいはい、
メルカドの日っていうのがあって、そうなると周りの村から人々が押し寄せていって、
あ、
前の方々が、
はい、
もう一本の通りとか街中にバーッと露店を出して、もう一日中見れるぐらいにも
う
お店がたくさん出店されるので、そういうところで野菜や洋服や、あの民族衣装や、お土産なんかもいろいろ買えると思います、
ね、このガテマラっていうと、はい、なんか旅行者から聞いてたんですけど、結構お土産天国みたいな感じで、その色使いがすごい鮮やかで、
そうですね、
その民族の人たちが縫う刺繍だったり、
織物と刺繍は本当に技術が高くて、
あ、そうなんですね。
それでやっぱり、はい、この技術でこの値段と美しいものを作り出してくれるので、お土産を買いに行くにはすごくいい国だと思います、
ね、そうですよね。このアンティグアのメルカドの周りにも、はい、その伝統工芸品の、
はい、
あの刺繍だったり、バッグだったりの通りがありますけど、
はい、
そこよりは、まあ、ケサルテナンゴだったり他の町の方が値段的には多少、
そうですね、アンティグアよりはやっぱり多少低めで、
はい、
まあ、交渉によっていくつでいくらとかは少し下がりやすいという感じがしましたね。
そうですね、やっぱり首都、はい、首都というか栄えてるとこ外していけばいくほど、
そうですね、
はい、でケサルテナンゴでアキさんが何か変わったそのアクティビティというか、
はい、
それに参加したってことだったんですけど、
ケサルテナンゴでは実際に私は寝泊まりはしていなくて、はい、
あ、そうなんですね、
この近くにサンクリストバル・トトニカパンという村があって、
あ、村が、
はい、で、はい、そこで泊まらせてもらっていて、でそこからすぐ近くの、まあ、バスで30分ぐらい行く隣村が、
はい、
サンフランシスコ・エルアルトという村 で、でそこにもう何百年も前から、
はい、
マヤの方々が儀式を行っている谷みたいな場所があるんですね。でそこでもう毎日毎日未だに、
はい、
マヤの方々が儀式で使うお香だったり、はい、キャンドルだったりお供えする、まあ、先祖の人たちが好きだったものなんかを持って行って、
はい、
火を作って、
はい、
で例えばあの家族の健康だったり、これから田植えをするとか、トウモロコシを植えるとだったら、はい、その、まあ、作物に対してのお祈りを、うまく育つようにという祈りを捧げる祈りの儀式を行っている場所があって、
は
い、でそこにたまたま行った時が、はい、全く知らずに行ったんですけど、
はい、
こちらの方々 の、 あの地域の宗教では1年が、はい、280日と言われてるんですけど、それの初日元旦だったんですね。
マヤカレンダーの初日に偶然居合わせたと、
はい、偶然居合わせて、なのでその日の儀式がすごく大きくてですね、大きな焚き火を作って、はい、マヤの方々がその火を囲んで、お香だったり儀式を誘導する人たちに習って、はい、いろんなものを投げ入れながらぐるぐる回ったり歌ったりするところに遭遇することができて、
はい、
でさらにどこから来たんだと言われて、まあ、日本から来たと言ったら中に湾の中に入れてくださって、はい、で儀式で使う杖だったりいろんなものを持たせてくれて、一緒に私のためにも祈ってくれましたし、
そんな参加させてもらったんですね。
そうですね、すごく貴重な体験でした。それは
そうですか、はあ、外国人の旅行者とかあんまりそういうとこには
数人だけそういった儀式を回っているという方々が居合わせたり、あとはレクアティトランという近くの村に住んでる方で、
はい、
長く住んでてそういうしきたりも知ってる方が同じような衣装を着て参加されてたりはしたんですけど、
はい、
にツーリストの方は見なかったですね。
あ、そうなんですね。民族伝統の儀式もちょっと外から来た人に参加できないみたいな感じじゃなくて、心よく受け入れてくれる。
そうなんですよ。なんで私も最初は入れないものかと外から見てたんですけども、すごく心よく入れてくださって、
人がいいんですね。
で最後に、はい、僕たちはもともと場所に属しているわけじゃなくて、ただの地球というところで生まれた家族だから、
はい、
その家があるわけでも土地に属しているわけでもないと、
はい、
なので誰でも心よく受け入れて一緒に地球のために祝いましょうというようなことを最後に言われていて、
そんな聞いてるとそんなに宗教チックな感じではないですね。
ないですね。
なんかもっと大きな心というか。
そうですね。もっとこうカソリック的なものではなく、シャーマニズムに近いというか。
シャーマニズム。
儀式の中では大地にキスをするような下りもあって、はい、とにかく大地の恵みに感謝するというような、
はい、
あとは精霊に対して祈ったりとか。
あ、精霊、
あ、
その土地に宿っている、はい、その緑の、じゃあそういう精霊にお祈りを捧げたりして、もうそのマヤカレンダーの初日ということで、はい、ここから1年間が実りある良き日になりますようにっていう祝いのセレモニーだったってことなんですね。
そうですね。
そういう単純な疑問なんですけど、
はい、
民族の人たちってやっぱりそのイスラム教とかだと、その儀式の生贄を捧げるっていうんじゃないですけど、その牛だったり、
はい、
そういうあがめるものというか、そういうなんていうかセレモニーとして何かその差し出してるものとか、どういう感じのものなのかなって、まあ、見ても今聞いただけなんで、絵がちょっと浮かばないんですけど、そういうイスラム教の人たちとは全然違うような、
その場所ではですね、
はい、
生贄で動物を殺すとかはしていなくて、
焚
き火に祈りとして入れていたのは、はい、まあ、キャンドル、お香、
はい、
卵だったり、
卵
変わっているのがコカ・コーラを、
はい、
なんかを、
はい、
たまにこう火の中に投げて、
はい、
液体を入れていたりですとか、
はい、
っていうちょっとこちらからするとびっくりするようなこともあるんですけど、
あ、そうですか。まあいろんなものを投げ入れてというかそこに捧げて、まあそこで一年の祈願をみんなで祈るという感じで、
はい、
そうですか。なかなか体験できないところに偶然居合わせて、
はい、
秋さんはそういうなんか旅の縁がある感じの旅行をしてる。
そうですね、なるべく、まあ、その、はい、ツーリズムの栄えている場所だけではなくて、
はい、
あまり、ね、なかなかガイドブックを見てるだけではいけないようなところ、
はい、
村や普通の町に行くように、まあ、出会った人との縁でそこに例えば招待されたらお伺いするとか、
はい、
そういったすごくマイナーな
現地滞在型ですよね。
そうですね、
はい、よりローカルに近い、
はい、でそのサンクリストバトトニカパンという場所にいた時も現地の方の家に泊めていただいていて、
はい、
それはカウチサーフィンというインターネットのウェブサイトを使ったんですけれども、
はい、ね、聞いてるリスナーの人たちでまだカウチサーフィンって何のことだろうって聞いたことはあるけどちょっと分かんないっていう人がいると思うんですけど、
は
い、どういう感じなんですかね。
それはですね、
はい、
一人一人が、まあ、Facebook のように、まあ、アカウントというか、
はい、
まず自分のページを作って、
はい、
で自分がどういう人間なのか、趣味は何なのか、どういう国に今まで行ったのか、
はい、
っていう自分について書くんですね、
プロフィールを、はい、
で、自分が旅行者だったら、
はい、
まずカウチ、まあ、いわゆるソファー、
はい、
ただで滞在させてくれる場所を探しています、
はい、
という人と、はい、逆に、まあ、旅行していない住んでいる人もアカウントもちろん持てて、そういう方はホストをしたいという方なんですね、はい、なので家に、まあ、カウチがあります、ゲストルームがありますっていう人は、はい、カウチを持っていますっていうところにチェックを入れて、
はい、
であとは、まあ、両方ともカウチホストもできないけれども、
はい、
し旅行もしてないけれども、
はい、
お茶だけ飲みたいとか会ってちょっとお話だけしたいっていう使い方もできるので、
はい、
そういう人はコーヒーのみっていう設定をして、で、まあ、要はただでお金を払わずにその人に泊めてもらえるんですけど、
はい、
まあ、節約というだけじゃなくて、
はい、
目的はシェアですね、
異文化交流であったり、
そうですね、
はい、
出会いとあと、まあ、一緒に料理をしたりその時間と生活をシェアするって、はい、いうところが一番の目的のウェブサイトで、私も旅の間にこう何度も使ってきてるんですけれども、
はい、
宿に泊まるのとはまた違った魅力があって、
そうですよね、
はい、
その土地に住んでる人のその場所のことをいろいろ教えてもらえるっていう。
そうですね。でその人の友達を紹介してもらったり家族も紹介してもらったり、
はい、
でそういう人から本当にどういう生活をしているのか、
はい、
まあ、先住民の人の暮らしとかだけではなくて普通にそういうところで働いている、はい、あの私と同世代の人たちもどういう生活をしているかというのも覗かせてもらったりして、はい、また違った旅ができてすごくおすすめですね。
もうそれは誰でも登録して参加することが、
はい、できます。
そうなんですか、
はい、で一度会うと、はい、レファレンスといってどういう人だったかっていうのを他人が、
はい、
評価を入れることができるので、はい、それを見て、まあ、この人は信頼できそうかなと会う前にジャッジすることができるので、
なんかヤフーオークションの仕組みとちょっと似てますね。
あ、どういう人かっていう
の
を入れる、
そのポジティブとネガティブとニュートラルですかね。
そうですね。
ですごくこの人は評価がいいから、じゃあこの店ではこの人からは買おうっていう風な信頼がある人からは安心してやっぱり利用できますからね。
はい。
あ、そうなんですね。
そのレファレンスはすごくあの決める時のポイントに。
ああ、じゃあもうそういうのを駆使しながら、もう世界中それはホストの人たちがいるもんなんですかね、
はい、
とりわけそういう都市部だったり。
今はそうですね、はい、とりわけ、まあ、やっぱりネットがないとできないので。
あ、インターネットはやっぱり、
ネットのあるような場所だったら、
はい、
まあ、町とかちょっと大きめの村だったら、うん、もうアフリカでも南米でも日本でもやってる方はいっぱいいますし、は
い、
まあ、
らしいですね、
世界中どこでもつけることはできると思います、
うん、もう近年便利になったのはこの iPhone だったり、そういうスマートフォンで、
はい、
そのカウチサーフィンのアプリっていうのがあって、
はい、
もうそこから見るともう Wi-Fi 環境があるとこだったら、うん、もうかなり簡単にホストを探したりとか、そういうこともできるらしいですね、
は
い、
そうですね、うん、私はまだ使ってないんですけど、やっぱりあの、はい、アプリケーションっていうのがあるとすごく便利で、すぐに探せるっていうのは他の旅人から
も
ありますね。
もうこれは興味がある人はぜひ試してみてもらいたいと。
はい。
ああ、なるほど。
します。じ
ゃあ、アキさんはもう一つ、このガテマラで、
はい、
ちょっと貴重な体験をしたというふうにお聞きしたんですけど、
はい、
はい。これが、パナハッチェルという、レイクが、湖が綺麗な町の近くで、
はいはい、
何かまた貴重な体験、経験があったってことなんですけど。
そうですね。レイクアティトランと呼ばれる、
はい、
まあ、シティ、グアテマラシティからもそんなに遠くない、はい、まあ、西に150キロぐらい行った場所なんですけど、
はい、
でそこからあのパナハッチェルという起点となる町からボートで行くサンマルコスという村がありまして、
は
い、
このパナハッチェル自体もかなりレイクがすごい、湖が綺麗で有名な場所らしいですね。
レイクアティトラン自体もそうですね、はい、世界で一番美しい湖と、
なんかそういうキャッチコピーはガイドブックに載ってたり、はい、
そうですね。
アキさんが行った時はどうでしたか。
確かにもっと綺麗な湖にいくつか行ったので。
あ、そうなんですか。
正直そこ世界で一番美しいとまではいかなかったんですけど、
ちょっとこれ大げさでガイドブックとしてちょっと誇張があるんじゃないのかみたいな。
やっぱりロケーション的には行きやすい場所なので、
湖に住む
人は気軽に行けて、
はいはい、
でまあゆったりできる、
ゆっく
りできる場所として
探せばもっとこれより綺麗なのがあるから、
ね、場所はたくさん
もうこれを聞いてるリスナーの人たちは、
はい、
ここだけで満足せずできれば、
地元の人のおすすめを聞いていろんなレイクに、
それが大事ですね、
と思うんですけど。
そうですか。
そのサンマルコスに泊まっている時に、
はい、
あのカカオセレモニーというのに遭遇しまして。
カカオセレモニー、
はい、グアテマラはカカオの産地でもありますので。
カカオっていうとあのチョコレートとかの、
チョコレートの原料となるカカオ豆ですね。
豆ですね、
はい、
はい、
でここに長く住んでいるアメリカ人なんですけど、
はいはい、
あのカカオ豆を他の村からあの仕入れている方が、
はい、
ちょっとまあサイキックというか、
サイキック、
スピリチュアルな方が長けているか、はい、開いている方 で、で自分でショコラテシャーマンと
自ら
名乗る。で実際にまあシャーマン修行なんかもしてきて、シャーマンもショコラ、彼はショコラテシャーマンだと認証したと、
はい、
認定したと言われる方
なんですけど。どんな感じの人なんですかね。
でもともとカカオっていうのは、
はい、
マヤ文化では神に捧げる食べ物だった、聖なる食べ物って言われてる、すごく昔は貴重なものだったんですね、
はい、
でそれを煎って、
はい、
煮出して、
はい、
潰して、ホットチョコレートを作るんですね。その方がもうピュアな、砂糖なんかは入れない、すごくピュアな新鮮な、
はい、
チョコレートを作って、飲む用のカカオドリンクというのを作って、はい、でそれを使ってカカオセレモニーというのを行っていまして。
儀式ですね。
そうですね。
あ
で、まあ、マヤの、まあ、カカオと カカオの精霊と、
はい、
あのマヤの文化に対して祈りを捧げてみんなで飲んだ後に、はい、あの、まあ、彼の人生だったりカカオの歴史だったりということを話して、
はい、
でその後、まあ、いろんなヒーリングのセッションが始まるんですけど、
ヒーリングのセッション、
まあ、その方はいろんな人の、まあ、こうオーラだったり背景だったりってことをすぐバシッと見れる方のようで、
はい、ヒーリングっていうと、まあ、どういう占いみたいな感じのとは違うんですかね、
とはまたちょっと違いますね。
いろんな形のヒーリングがある、やり方があるってことなんですね。
そうですね、
はい、
でカカオはあのカカオセレモニーでいうと、
はい、
カカオを摂取することで、まあ、科学的にも、ね、カカオの効能っていろいろ日本のチョコレート会社も打ち出してたりしますけど、まあ、彼が言うにはその食べた後の45分後に、
はい、
血糖値ももっと上がって、
はい、
でカカオが脳の方まであのカカオの効能が上がってきて、でなんだろう、回転も速くなると同時に、
はい、
カカオがハートチャクラと言われる、
はい、
まあ、あの心臓の部分にある、まあ、ヨガでは、ね、同じようにチャクラというものが開かれると、で例えば今まで溜めてきた悩みであったり、
はい、
何かあの輝いてきたものが、
はい、
放出しやすくなると。
デトックス的な意味合いも含んでたりするんですかね。
そうですね、それをしたい人は何回も通っていて、
はい、
もうパナハッチ、あのそのサンマルコスという村には住んでいる人もいるんですね、結構気に入って住んだり、そのヒーリング目的で来ている
方は、長期滞在の外国人が、
何ヶ月も彼のところに通って、でカカオセレモニーを使って自分が抱えていたトラウマだったり、
はい、
ネガティブだと思っている要素だったりっていうのをヒーリングするために通っている方もたくさん、
まあ、心理療法の一つとして数えてもおかしくないですね、そう聞いてる感じだと。
そうですね、
あ、なるほど。じゃあそのカカオセレモニーは誰でも参加したい人はそこの行われている時に行けば一応できるということなんですか。
そうですね、一応あの、まあ、カカオも時期がありますので、
はい、
あ、
シーズンがあるんですね。
はい、週に3回、
はい、
基本的に行われているんですけど、オフシーズンだとない時もあるかもしれませんので、
はい、
今はですねウェブサイトもあって、
はい、
Facebook にもページがあるので、
あ、そうなんですか。
本当に行かれる方は直前に行って問い合わせると確実ですね。で検索される時は、
はい、
そのショコラテシャーマンの名前がキースという方なので、
キース、
はいはい、キース、チョコレートシャーマン、はい、といったキーワードを入れていただくと、
はい、
あと、まあ、グアテマラ、
あ、なるほど、
レイクアティトランといったキーワードを入れていただければ
英語で入れると、
はいはい、彼らのページが出てきますので、
あ、
はい、であの参加費もあるんですけど、ワークエクスチェンジという形もあって、
はい、
あの1日数時間ガーデニングだったり彼の必要としていることを助けると、
はい、
あのエクスチェンジで入れてもらえると、
ただ
入れてもらえるという方法もありますので、
はい、
はい、
目的とするとやっぱりその治療の目的で来る人もいれば、そのどういうものなのか体験してみたいっていう興味で来る人もいるっていうふうに。
そうですね、具体的にまあ治療というと病気が治るみたいなイメージですけど、そういうのではなくて、
はい、
まあ、やっぱりあのドラマだったりエネルギーのヒーリング、
はい、
あのカカオっていうのがハートを開く役割をしてくれるので、
はい、
行ってよくあのシャーマンが必ず言うのが、とにかく笑ってみなさいと、
うん、
で笑ったらその時点でその笑ったことによるエネルギーが周りに幸せを振りまいて、それが世界を変える活力になると。でその助けをするために、まあ、カカオを飲んでハートチャクラを開くみたいな、
はい、
セレモニーの意味もありますので、行って、まあ、周りの人と微笑み合って愛を共有、愛というかピースフルな空気を共有する、
はい、
ということを体験できる場所として癒されに行く方も多いみたい
ですね。そうなんですね、
はい、
ちょっとここに行ってみたら、ね、僕も覗いてみたいなっていうふうに今話を聞いてても、かなり興味深い感じの場所ですけど、
はい、
そうです。かなりもうガテマラだけでも相当濃い旅をしてるアキさんだなっていうのがリスナーにも伝わってるかと思うんですけど、
はい、
ガテマラっていうと最初の方にも言ったマヤ遺跡の代表とされるティカル遺跡という場所があるかと思うんですけど、僕はまだ
番組の途中ですが収録時間が長くなりましたので、この回を分割しました。次回もこの続きでお楽しみください。 この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。